はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、武蔵野市の給水拒否事件ですね、平成元年の判例を素材にしていると思われます。で、ですね、問題文の一番最後のところ見ていただきたいんですが、Y 氏のこのような給水拒否は適法であるかというふうに書かれてますよね。で、まあ、素直に考えるとですね、給水拒否が適法かというふうに言われてますから、この水道法のですね、15条1項ですね、これを見て、正当な理由がなければこれを拒んではならないというふうに書かれてますから、だから正当な理由があるんだろうかということを考えていけばいいのかなというわけですね。で、一応ね、素材判例で問題になったのが、そもそもこれ給水の拒否と言えるのかどうか、つまりまだ留保しているだけなんじゃないかという話もあるんですね。留保しているだけだとすると、この15条1項が定めるね、拒否、まあ拒んではならないという表現になってますが、拒否ですね、これに当たらないということになりますのでね。なので15条1項が適用されるかどうかという問題になってくるわけですけれども、まあ本件はですね、そこは考えなくていいかなと思うんですね。っていうのは、まあ問題文でね、もう拒絶とか拒否っていう言葉が使われてます。はっきりそういう言葉を使ってますからね、拒否したってことを前提にね、回答すればいいんだと思います。あと問題になるのは正当な理由があるかどうかということですよね。で、まずね、一応、まあ、全く問題にならないわけじゃないのが、要項根拠にですね、給水拒否をするということができるかどうかね。で、まあ、もちろんできないわけです。要項っていうものは、あくまでも行政組織内部において定められる行政指導に関する基準に過ぎないと。まあ、外部的な効力ないわけですから、ね、それを根拠にして給水拒否するということはもちろんできないというふうに考えるべきでしょうね。まあ、そこ触れなくてもいいのかなって気はしますけどね。もういきなり水道法の15条1項の正当理由の解釈に入っちゃってもいいのかなというふうには思いますけれども、ね、一応まあその点触れといた方が、まあ、丁寧は丁寧かなという気はしますね。で、まあもちろんね、本丸はこの正当理由があるかどうかということになってくるわけですが、正当理由が何なのかですよね。これに関しては基本的に水道法固有の法目的からですね、判断するというふうに言われています。で、平成11年の最高裁の判例によると、正当理由というのは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず、給水契約の締結を拒まざるを得ないような理由を指すというふうに言われているわけです。で、要項違反はこれには基本的には当たらないということになりますから、原則としてはこれはまあ違法というふうに言わざるを得ないですね。正当理由がないということになります。でただですね、この素材になった武蔵野市の給水拒否事件の判例を次のように言っていて、その給水契約を締結して給水することが公序良俗違反を助長することとなるような事情もなかったというふうに言っています。ってことは逆に言えば、公序良俗違反を助長するような事情があるんだったら正当理由ありという可能性も一応あるんですね。で、実際学説ではそういうふうに言われていて、給水が申し込み者の公序良俗違反を助長するとか、あるいは申し込みは権利乱用的な行為だというふうに評価できる場合には、正当理由が認められるというね、そういう立場もあるんですよね。まあ本文ではそういう事情があるかどうかよくわからないんですけどね。まあ全くないわけじゃないのかなって気がするんですよね。問題文の2段落目によるとですね、X は Y 氏の担当者から要項に従うよう求められたけど、当初からこれを拒否して建築工事を強行したとね、全く話し合いに応じてなかったっていうふうに読めますので、だとするとね、その申し込みが権利乱用的なものだったと。あるいは、給水が申し込み者の公序良俗違反行為を助長するものだというふうにね、そういうふうに認定することもできなくはないのかなと。ちょっとこの辺ね、問題文から明らかではないんですけどね。素材判例の事案ではね、そういう事情っていうのはなかった。関係住民との協議なんかもしっかり行ってたというね、そういうような事情みたいですから、そういう事案みたいですからね。そういう事情はなかったみたいです。実際にね、素材判例も公序良俗違反を助長することになるような事情もなかったというふうにしてますけどね。本もちょっと違ってですね、まあ、ちょっと強硬な姿勢をね、取ったのかなというところがありますから、ね、一応その、公序良俗違反であるとか、権利乱用というふうに評価できる場合はあり得るのかなという気はしますけどね。はい。で、一個ね、ちょっと疑問なのが、本も今言ったように考えるとですね、行政手続き法とか行政手続き条例の話って出てこないんですね。水道法の正当理由のね、解釈問題になりますので、なので、この問題文の米印のところにね、Y 氏には国の行政手続き法と同じ内容の Y 氏行政手続き条例があると仮定して答えよというふうにありますから、これ触れてほしいんだと思うんだけども、通常この議論っていうのはですね、ね、今言ったさっき、留保なのかね、拒否なのかっていう問題はありますけれども、もし仮に拒否だということになったら、水道法の15条1項の解釈問題になりますのでね、正当理由の解釈問題になりますから、行政手続き法の話にはならないんですよね。で、まあ、だからどう答えてほしいのかちょっとわかんないところありますが、まあ一応両方の観点から説明せよということなんですかね。水道法15条1項の正当理由にも当たらないしね。あとは、その行政手続き条例。まあ、今回はね、行政手続き条例が適用されることになるわけですけれども、行政手続き条例のですね、定めにも反するんだと。まあ、要するにその任意性原則ですよね。国の法律と同じものがあるというふうに書かれてますけれども、これ32条ですね。32条の1項、2項。まあ、特に今回、不利益な取り扱いということになると思いますから、2項だと思うんですけどね。まあ、32条の1項2項に反するというね、まあ、両立てで書くのがいいのかなって気もしますけどね、ちょっとその辺の最初知っていうのは見えにくいところではあるかなというのはありますね。 はい、ちょっと整理すると、給水の拒否だということになったら、水道法の15条1項は適用されます。で、なので、正当理由があるかどうかということですね。で、正当理由に関しては、基本的には水道法固有の法目的から判断されるから、要項違反というものはこれに当たらないということになります。ただし、公序良俗違反とか、ね、権利内容というふうに評価できるような特段の事情があれば別ということですね。まあ、今言ったように回答すればいいんだと思いますが、ただまあね、この行政手続条例なんかに触れてほしそうな感じがいかにもしますのでね、もし書くんだとすれば、それとね、合わせて、つまり水道法15条1項にも反するし、また行政手続条例のですね、まあ32条、まあ、行政手続法と同じ定めがあるというふうに書かれてますから、まあ32条というふうに言っておきますけどね、32条にも反すると、両方に反するんだというふうに書くこともできるかなというふうには思いますね。はい。ちょっとこのあたりのね、内容は見えないところかなというのはありますけどね。回答例は、一応ね、水道法の15条1項の話だけを書いています。まあ、まさにね、さっき言ったように、要項を根拠にする給水拒否の適法性から入って、それはもちろんダメだよね、という話になって。で、じゃあ正当理由があるんですか、ということで、で正当理由の意義をね、示した上で、要項違反そのものは正当理由にならないけれども、ただ、公序良俗違反とかね、まあ、権利内容というふうな場合には、ちょっと別だというわけですね。で本件はまあそういうような事情があるかどうか、ちょっとはっきり分かりませんからね。もし仮にね、そういう事情があるんだったら適法になるよ、というふうに書きました。だからまあ、もうちょっと付け足し的にね、書くんであれば、行政手続条例が適用されますよということね、それを示した上で、その上で、行政手続条例の32条ですね、これにまあ反するというふうに書いていただいて、だからいずれの観点から見ても違法だとね、そういうふうな感じで書いていただいてもいいのかなと思うんですよね。あ、もちろん特段事情があればね、その水道法15条1項との関係では適用になりますよ。ね、ただその正当理由がもし認められるとすれば違法ですから、水道法の15条1項にも反するし、行政手続条例の32条にも反するしっていうね、まあそういうふうな形で両方で並べて書いていただいてもいいのかなというふうには思いますね。はい。ですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。